みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、9月29日、もうあっという間に10月に入ろうとしていますが、
はい、
今日はどういったお話になりますでしょうか。
は
い、
今日はですね、和歌山の場合、スポーツのできる子どもさんを発掘するということで、はい、ゴールデンキッズというですね、プロジェクトが長年やっていたんですけれども、
はい、
少しこれをですね、見直したらどうかなということで、見直しをですね、していきたいと思ってまして、
はい、
まあ、そのお話をですね、していきたいと思います。
スポーツの秋でもありますもんね。
そうですね。それで、まあ、まさにゴールデンキッズっていうのはですね、将来オリンピックにですね、
はい、
出れるようなアスリートを育成すると、まあ、こういうプロジェクトで、2006年から始まりましてですね、
はい、
で、まあ、今年で言うと19年目になりまして、ただこれは小学校 3,4 年生からこう育てていくということなので、複数年度になってるもんですから、
はい、
これは廃止を決めたんですけれども、まあ、最終的に終わるのが2025年ということで、まあ、来年までは続くんですけれども、今年から新しいですね、やり方にしています。
はい、
でまずゴールデンっていうことですので、特別に運動神経のいい子どもたちを集めてですね、
はい、
発掘してですね、選抜するんですね。
はい、
大体30人ぐらいですね、トップアスリートを目指す子どもを選抜すると、
いろんな競技のということですよね。
そうなんですね。それで身体能力のプログラムですね、まあ、運動神経的なもの、それから競技特性がありますので、そういうスペシャルなプログラム、それから当然体作んなきゃいけないので食育のプログラム、
はい、
それからまあトップアスリートの話を聞いたりですね、まあ、心得とかそういうアスリートとしてのプログラム、それから当然子どもさんなので保護者の皆さんがサポートしていただくということなので、保護者のプログラムもありました。
はい、
それでだいたい基本的には3年間の期間がありますので、4年生はサマーキャンプ、
はい、
5年の時は他府県のそういう子どもたちと合宿をやると、
はい、
それから、まあ、これはどの競技にも関係なく6年生の時は冬の競技の体験をすると、まあ、いうような盛りだくさんのですねプログラムをやって生きています。
はい、
これはそれなりに成果を出しましてですね、残念ながらオリンピックに行った人はいなかったんですけれども、
はい、
まあ、日本の大会等ではですね、上位にもちろん優勝も含めて、
はい、
レスリングですとかですね、まあ、野球、バレー、ボール、サッカー、カヌー、フェンシング、変わり種ではライフル射撃とかですね、
はい、
まあ、陸上競技の選手も、生まれましたので、
はい、
成果は上がったんですけれども、まあ、ごくごく少数のエリートのですね、子どもたちだけに今フォーカスをすると、焦点を当てるというよりも、
はい、
もう少し裾野を広げてですね、公募型にしようかと思ってまして、
はい、
まあ600人ぐらい公募しましてですね、まあ、全ての子どもにチャンスを与えて、まあ、ともかくスポーツにチャレンジしたい、あるいは競技にチャレンジしたいという子どもたちで、はい、まあ、小学校3年生ぐらいから中学校2年生ぐらいまで対象も広げましてですね、
はい、
この人たちにいわゆるその、9つぐらいの競技をですね、
はい、
それぞれやってもらって、まあ、自分の好みとか体力に合ったスポーツを競技を選んでもらうと、
はい、
まあ、そういうようなことですね。だから子どもを選んでたのがゴールデンキッズなんですけども、今度のスポーツマッチングプロジェクトっていうのは子どもが選ぶ、
はい、
子どもさんの方が選ぶ、そういうスポーツプロジェクトにしたいなということで、
はい、
やっています。
はい、もう始まってるんですね。
今年24年度から今年からやるんですけどね、
はい、
これで職員の方がですねニックネームを作ってくれまして、やっちゃる 和歌山弁でね、
はいはい、
やっちゃる、
はい、
チャレンジするっていう意味なんですけど、やっちゃるでっていう、これひらがなでやと小さなつで、チャルは CHA っていうローマ字を当てまして、
はい、
ルはまたひらがなでやっちゃる、まあ、子どもたちが自主的にですね競技を選んでやっちゃるでと、
うん、
こういう形でですねスタートしたいなと思っています、
はい、
まあ、できるだけ、いろんな子どもさんたちにチャンスを与えると、こういう形を行っていきたいなと思っているんですね。
あ、チャンスの茶とチャンスのチャレンジの茶、
そうですね、
ここに引っかかってやっちゃるなんですね、
これはねなかなかあの職員の方が
素敵な面白いネーミングですね、
ネーミングをね、
いいね、
うん、作ってくれましてね、
はい、
これはすごくいいなと思ってるんですよ。
はい、
でこれで、ぜひねみんなでスポーツが好きな子どもたちが増えていく、それからまあ裾野をですね、
はい、
広げていくというようなことがあると、いいかなと思って、います、
はい、
それでまあいろんな競技をですね体験、うん、することができるんですけれども、
はい、
まあ、残念ながら今日の放送が最後で締め切りが明日までだったんでですね、
はいはいはい、
もうちょっと早くご説明すればよかったんですけれども、まあこれ来年以降もずっとやりますので、ぜひトライしていただければと思います。で独立行政法人日本スポーツ振興センターっていうのがありまして、
はい、
ここの皆さんともコラボレーションしながらですね、もちろんいろんなスポーツの競技団体も参加してくれまして、まあ陸上競技、それからローイング、まあ、昔はボートみたいなのをローイングというふうにも言ってます、うん、ホッケー、セーリング、ウェイトリフティング、ハンドボール、フェンシング、ライフル、アーチェリー、それぞれの協会の皆さんにもご協力をいただいてですね、子どもたちがこういろんな競技を試してみてですね、
はい、
それがまあ自分に合っていれば、
うん、
それを続けていくということで、まず発掘から始まりましてですね、
はい、
育成強化、その中で、子どもたちが自分で好きで選んだ競技の中からですねトップアスリートを目指してもらうというようなことであります。それで今宮城さんが言ってくれたようにまさにチャンスの茶、
はい、
チャレンジの茶、
はい、
それにね自分に合った競技だったら変えてもいいよねと、野球やってた子がサッカーに変えてもいいよね、
はい、
あるいはアーチェリーやったことなかったけどやってみたら合うわっていうね、チェンジ、でどうせやるならチャンピオンを目指しましょうということでですね、
はい、
まあ、そういう茶なんですね。
なるほど、
はい、でこれはですね本当に今までみたいな、まあ、ごくごく少数の子どもたちだけじゃなくて、600人ですので、
はい、
すごく広がりが出るんじゃないかなと思っています。で残念ながらゴールデンキッズからはオリンピックの選手が出なかったんですけども、これももう一度おさらいをしますと、パリのオリンピックとパラリンピックが終わりましてですね、和歌山県からはこの前、番組でもご紹介しましたけども、女子フルーレ団体で銅メダルを取られた東世良選手、
はい、
北高のご出身なんですけども、彼女が、まあ、メダルを持ってきて県庁にも来てくれたんですけども、その他に水泳マラソンスイミングで、南出大進さんが、
はい、
15位という成績で、海南高校のご出身、
私とでは
同じ
そうですね、
後輩やね多分ね、
そうですね、もう明らかに後輩でいらっしゃいますけれども、
南出大進さんね、はい、それからこれもスケートボードなんですけれども、東京大会で金メダルを取られました四十住さくらさん、
はい、
今回は予選10位ということでありました。まあこの子は岩出市の出身で伊都中央高校の卒業生ということであります。それからハンドボールの吉田修一選手、これハンドボールは残念ながら予選で敗退をしてしまいました、うん、でこの子は長高校のご卒業生ということで、
はい、
生粋の和歌山県民なんですね、うん、はい、まあ、ゴールデンキッズではなかったんですけれども、それぞれの才能を伸ばされて、
うん、はい、
オリンピックで活躍されました。それからパラリンピックではですね、はい、陸上で男子 100m 車椅子ユニバーサルリレーにも出られましたけど、生駒智樹さん、 予選 100m は10位、はい、ユニバーサルリレーは決勝に出られまして、ね4位の成績で、はい、この子も海南高校
あそうですか
出身ですね。
嬉しいですねやっぱり
2人も後輩てます ね
後輩たちの活躍はより一層嬉しいですね、
はい、それから同じくパラでパラリンピックで車椅子バスケットボールの、北田千尋さん、
はい
この方はバスケは7位で終わってますけれども、橋本市のご出身ということであります、はい、で、この他にですねゆかりということで自転車のトラックチームパシュート、の選手の久保木勝重さんは、チームパシュートで10位マディソンという競技で5位、はい、オムニアムという競技で6位に入られた方なんですけれども、2012年から3年間県庁で働いておられたという、ゆかりの選手、はい、ただ県庁の職員は同僚だったのでみんなで応援したんですけど、はいこれオリンピックでそういう成績でした。それからセーリングで田中美咲さんという方が、40キロのクラスで、はい49のクラスでですね17位の成績だったんですけども、これは高3の時に紀の国和歌山国体にゆかりの選手で、出ていただいております、
はい
そういう意味では、県出身のオリンピアンが、4人、
はい、
ゆかりのオリンピアンが2人、
はい、
でパラリンピックの選手が県出身が2人とこういうことになりました。で実は和歌山県の出身ということで過去を振り返ると、
はい
まあ、立派な先輩がたくさんおられてね陸上の西田周平さんね、
はい、
1932年のロス大会、うん、それから内緒前畑頑張れの前畑秀子さん、はい、彼女はロスで、銀、はい、次の36年ベルリンで金ですね、うん、前畑頑張れ、
はい、
それから橋爪、志郎さんがヘルシンキで銀、古川さんが金ですよね、
はい、
飛び王日本の飛び王と言われてね、戦後のその日本が負けた後1952年のヘルシンキ1956年のメルボルン、この橋爪さんとか古川さんがすごい盛り上げてくださった先輩ですし、はいその後私のやった柔道でいうとね、はい、野村先生が、ミュンヘンで金メダル、
はい、
1972年ですね。あとやっぱり体操とかですね、レスリングが割と強くて、
はい
結構いい成績を取っておられますね。その他、東京大会のバレーボールの、
はい、
女子バレーの宮本恵美子さんは和歌山出身、
はい、
金メダル取っておられます、そしてバルセロナの92年では野球が対象になって銅メダルですけど、はい川端選手、杉浦選手、国保選手が、はい和歌山出身で3人もチームに出てました、みんなで頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。今日は和歌山県スポーツマッチングプロジェクトやっちゃるをご紹介いただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。